聖書を読みます。最初に旧約聖書から出エジプト記第32章7節から14節まで、旧約聖書の147ページです。出エジプト記32章7節以下。主はモーセに仰せになった。直ちに下山せよ。あなたがエジプトの国から導き上った民は堕落し、早くも私が命じた道からそれて、若いお牛の鋳造を作り、それにひれ伏し、生贄を捧げて、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上った神々だと叫んでいる。主はさらにモーセに言われた。私はこの民を見てきたが、実に頑なな民である。今は私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とする。モーセは主なる神をなだめていった。主よ、どうしてご自分の民に向かって怒りを燃やされるのですか。あなたが大いなる道からと強い御手を持ってエジプトの国から導き出された民ではありませんか。どうしてエジプト人にあの神は悪意を持って彼らを山で殺し、地上から滅ぼし尽くすために導き出したと言わせてよいでしょうか。どうか燃える怒りをやめ、ご自分の民に下す災いを思い直してください。どうかあなたのしもべであるアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたは彼らに自ら誓って、私はあなたたちの子孫を天の星のように増やし、私が与えると約束したこの土地をことごとくあなたたちの子孫に授け、永久にそれを継がせると言われたではありませんか。主はご自身の民に下すと告げられた災いを思い直された。次に新約聖書からヘブライ人への手紙4章14節から16節まで、新約聖書の405ページです。ヘブライ人への手紙第4章14節以下。さて、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。祈ります。天地の造り主、御心に従って世界の歴史を導いてくださる全能の神様、主イエス・キリストの苦しみを記念する受難節の最初の日曜日に、私たちをこの礼拝に召し集めてくださいましたことを感謝いたします。どうか今御前にひざまずく私たち一同を憐れみ、その罪を許し、私たちの歩みを祝福してくださいますように心からお祈りいたします。私たちがあなたを呼び求めるとき、あなたは私たちに答え、苦難の襲うとき、私たちと共にいて助けてくださいます。そのことを私たちは信じます。この世界には苦しみが尽きることがありませんが、それにもかかわらず主イエスによる救いは確かです。そのことを 私たちは信じます。時に全く気づかない仕方であっても、あなたは私たちのために扉や窓を開いて希望の明るい空を見せてくださいます。私たちはそのことを信じて感謝いたします。平和の主なる神よ、あなたはこの苦しみに満ちた世界にもついには誠の平和が、誠のシャロームが打ち立てられるということを約束してくださいました。そしてその種はすでに大地にまかれています。あちこちで目には見えないような仕方ではあっても芽を吹いています。どうかこのことを信じて、私たちがあなたの尊い御業に参加することができますようにお願い申し上げます。しかし世界ではさまざまな悪が今もなおはびこっています。核爆弾やクラスター爆弾や、その他にもたくさんの悪魔的な兵器が製造され配備されたりしています。主よ、どうかこのような愚かなことを大能の道からによってやめさせてください。神様、大地震によって今も苦しんでいるハイチの人々のために祈ります。どうか一日も早く住むところが与えられ、水や食べ物が行き渡るように、あなたが助けてくださるように、人々の暮らしと命が守られますように心からお祈りいたします。私たちもまたこのことのために少しでも援助の手を差し伸べることができますようにお導きください。私たちの教会のために祈ります。牧師の交代に備えて今なされているすべての努力を祝福し、よく導いてくださいますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。厳しい寒さの中で病気や怪我に悩み、あるいは体調を崩している方々を顧みてください。心を病む友を慈しんでください。困難に直面している方々、人生の転機を迎えている若い方々、旅行中の人々、異国に暮らす方々を顧みてください。また助けを求めて私たちの国に来ておられる外国からの人々を、あなたがどうか顧み、あなたの守りをお与えくださいますように祈ります。そのために働く人たちの上にあなたの祝福がありますように。教会学校の愛する子どもたちと、そのために奉仕するスタッフ一同を祝福してください。またインターネットなどを通してこの礼拝に参加しておられる人々の上にあなたの恵みがありますように、この町に住む多くの市民の方々の上に今週もあなたの顧みが豊かでありますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど申し上げましたように、受難節の第一日曜日です。 でこの日のために指定されております説教のテキストが、先ほど読みましたヘブライ書のヘブライ人への手紙の4章の14節から16節までです。でここではキリストが大祭司になぞえら、なぞらえられています。一体大祭司とはどういうものでしょうか。まずそのことを、ごく簡単に、説明しておきましょう。大祭司、初代の大祭司はモーセの兄弟であったアロンであると考えられています。でこのアロンという人ですが、この人は実は変な言い方ですが、すねに傷を持つ身でありました。罪を犯した、そういう人なんですね。そのわけは先ほど朗読した出エジプト記の32章に書いてあります。でモーセが山に登ったままなかなか降りてこない、で民衆は大変不安になってアロンのところにやってきて、アロンがまあ留守番をしていたわけですが、アロンのところにやってきて、我々に先立って進む神々を作ってくださいと、そういうふうにお願いをしたと、出エジプト記には書いてあります。でアロンはそれに答えまして、金の子牛を作った。そしてそれを真ん中に据えて、民衆とともにこの偶像を拝み、そして、酒盛りをしたんですね。この偶像礼拝が倫理的な大敗に結びつきました。ですから出エジプト記32章の6節には、民は座して飲み食いし、立ってはたわむれた、そう書いてあります。どんちゃん騒ぎをやった、そしてそれが性的な過ちをも引き起こしたということのようです。でアロンはそういうことをやった人物です。でそういう人が大祭司に選ばれた、これはちょっと考えると不思議なことのように思われますが、で必ずしも無意味なことではありませんでした。と申しますのは、この今日読んだところのすぐあと5章の一節にこう書いてあるからです。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。そう書いてあります。大祭司自身が弱みを持っているんだと、そういう人が大祭司に選ばれるんだ、だから他のいろいろ弱みを持っている人たちのことを思いやることができるんだと。でこれは確かに考えてみるといい点でしょうね。アロンは、そういうわけですから、彼自身は罪を犯した人間であるのに大祭司に選ばれたわけであります。で大祭司は今も申しましたように弱さを身にまとった人です。弱さを身にまとった人間です。ですから3節を読みますと、民のためだけでなく自分自身のためにも罪の贖いのための供え物を捧げなければならなかった。これは5章の3節ですね。人々のために取りなしをして犠牲の動物を捧げるってことをやるんだけれども、自分のためにもそれをしなければならなかったというんです。大祭司は弱さを身にまとった人間なんです。 で、そういうことのために彼は年に一度たった一人で神殿の中の至聖所、至聖所というのは最も神聖とされた場所ですが、誰も入っちゃいけないところです。で、そこへ入っていって、自分のためと、それから民族の過ちを許していただくために、オスのヤギと若いお牛の血を捧げたと書いてあります。これは、この九章にそういうことが書いてあります。で、大祭司というのはそういう職務を持った人のことでした。そしてこのヘブライ書の著者は、この大祭司と比べて主イエスが成し遂げたことの意味を明らかにしています。比較しながら論を進めているわけですが、比較のポイントは次の点にあります。大祭司は自分の血ではなくて、オスのヤギあるいは若いお牛など動物の血を捧げた。で、その意味では9章の24節にそういう言葉がありますが、誠のものの写しだというんですね。大祭司がやっていることは不完全なコピーに過ぎない。しかしイエスはそうではない、ご自分の血を捧げた、そういうのであります。それ比較の、最初のポイントですね。イエスはこの世のものではない。これ9章の11節に書いてある言葉ですが、この世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、幕屋というのは神殿のことですが、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、オス、おヤギと若いお牛の血によらないで、ご自分の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられた。9章の方にはそういうことが書いてありまして、つまりイエスという人は人間が建てた神殿にではなくて、神の御心という神殿に進んだんだと。で、そこで動物の血ではなくてご自分の血を捧げられたんだと。で、しかも大祭司がこのような犠牲の儀式を毎年一度繰り返さなければならなかったのに対して、イエスは永遠にただ一度ご自分の尊い命を犠牲として捧げられた、そういうのであります。で、こういうふうに大祭司と比べてイエスがなさったことを述べています。で、以上が大祭司について私たちが、知っておくべきことの概略です。で、そのことを踏まえた上で今日のテキストについて考えたいと思います。で、この4章の14節にこう書いてあります。私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられている。この言葉には私は大変深い慰めを感じました。私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられている。大祭司というのは人々の罪のことを思って、そのために取りなし、そのために許しを祈る、そういう人です。そういう存在です。私たちにもそういう人がいるんじゃないでしょうか。どこかに私たちのことを考えて、私たちの幸せを祈ってくれている人、どっかにそういう人がいる。取りなしをしてくれる人がいる。何か間違いを犯したときは、 それが許されるように神様に取りなしてくれる人がいる。そういう人がいるということは私たちの慰めです。さっき読んだあの出エジプト記の32章には、神様が怒ってアロンはじめ民族を滅ぼそうとしたときにモーセが必死になってそれをなだめて取りなしをしたということが書いてありました。それで神様は考えを変えたっていうんですね。ですからモーセもあそこでは大祭司のような役割を果たしたと思います。これは深い慰めです。私たちにはそういう人がいる。それをここでは偉大な大祭司が私たちには与えられている。神の子イエスが与えられている。常に一緒にいて、そして私たちのために取りなしてくださる方が私たちには与えられている。私たちは孤独ではない。そういうことであります。先週キリスト新聞という新聞を読んでおりましたら、そこにスイスの実践神学者でルドルフ・ボーレンという先生が亡くなったという記事が載っていました。で、この方は実は私がずいぶん昔にドイツに留学中にお世話になった先生です。もともとスイス人でありまして、しかし長いことドイツの神学校で、ある大学の神学部で説教のことについて、あるいは牧会のことについて教えておられた大変優れた人でありました。いろいろな逸話を思い出しますが、懐かしい人です。1979年に日本に来られまして、各地の教会を回って、そして大変印象に残る講演や説教をされました。実はその頃この教会の前身である御国伝道所にも一度おいでいただいたことがあります。で、私の記憶はあんまりはっきりしておりませんが、79年頃だったと思います。で、そこで確か説教していただいた、そういう記憶が、あります。で、その時のことですが、日本に来られていた頃に彼はこういう話をしておられました。日本のいろんな牧師さんたちと会っていろんな話をした。で、一つ共通して感じたことがあると。それは牧師が孤独であるということだと。牧師は孤独だと彼は言うんですね。で、しかしたった一人ぼっちで牧師の仕事を続けていくことはできないのだと彼は言いました。新約聖書を読むと、テサロリケへの手紙とかいろいろああいうパウロの手紙の中に、差出人の名前が書いてあって、パウロとテモテ、パウロとシラスとかっていうふうに必ず一緒にいた仲間の名前が書いてあると。パウロは孤独ではなかったんだって言うんですね。そして、ちょっと申し訳ないんですがドイツ語を引っ張らせてもらいますと、孤独のことをドイツ語でアインザムカイトと言います。アインザムカイト、アインというのは一つっていう意味ですね。アインザムカイトっていうのが孤独というドイツ語です。で、彼はそれをもじりまして、アインザムカイトではなくてツワイザムカイト、ツワイというのはドイツ語で二つという意味です。ツワイザムカイト。で、牧師としてやっていくためには一人ぼっちではできないんだと、道連れが必要だと、スワイザムカイト、 そのことを彼は大変強く強調しておられました。ついでに申しますと、彼の夫人はあの頃長いことうつ病に苦しんでいました。そして彼が後にハイデルベルク大学で教えるようになってから病気が悪くなって自死を遂げられました。ちょうどその時、ボーレンさんは講義の中でこの問題を取り上げて論じておられたんですね。ちょうどその時にそういう個人的な悲劇が襲いました。しかし彼はこの衝撃に耐えて、この主題を避けることはしなかった。その主題について最後まで誠実に語り続けた。で、そのことが聞いている学生たちに深い感銘を与えたということを聞きました。私たちはイエスと二人連れだ。決して孤独ではない。こういうスワイザムカイトの意識が彼の中で確立していたということを物語っている逸話だと思います。私たちはイエスと二人連れです。イエスは私たちのための偉大な大祭司です。私たちのために取りなしてくださる、そういう方です。私たちはイエスと二人連れです。決して孤独ではない。で、そのイエスは愛するためには苦しむことも厭われなかった、そういう方でした。で、その苦しみは十字架上で極まります。で、この五章の七節にこう書いてあります。イエスは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げた。それほど彼は苦しんだ。それは愛のためであった。で、そのような苦しみを経験された方だからこそ、イエスは本当の意味で、私たちの弱さに同情できるのです。五章の十五節に同情という言葉が出てきます。四章の十五節ですね。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。この同情することができる、本当にイエスという方はあのような苦しみを経験されたからこそ私たちに同情することができる、私たちの弱さに同情することができる。同情というのは英語でシンパシーって言いますね。シンというのは一緒にという、もともとはギリシャ語ですが一緒にという意味です。パシーは苦しむです。同情という言葉は共に苦しむ、そういう言葉から来ています。共に苦しむ、それが同情であって、その意味でイエスは本当に私たちに、私たちの弱さに同情することができるお方です。そういう方が一緒にいらっしゃる。 私たちは孤独ではありません。で、最後に私は一つの今日の説教で一つの点に注目して私の話を終わりたいと思いますが、それは罪を犯されなかったがという言葉です。先ほど読んだ15節の言葉ですね。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。で、ここに罪を犯されなかったがと書いてあることに、私は若い頃反発を感じました。よくわからなかった。これは一体どういうことだろう、罪を犯されなかったが。で、罪こそは私たち人間の最大の問題でしょ。で、罪を犯さないで清純無垢な人生を送った方が我々凡人の罪ゆえの苦しみに同情することが果たしてできるだろうか。私はそういうふうに疑問を感じたのです。まあ、イエスが罪のない方であるということを言いたい気持ちはよくわかる。私だってそう思いたい。しかし罪を犯されなかった方が私たちのような罪人に同情することが果たしてできるだろうか。私はそのことを疑問に感じました。で、長いことそのことで苦しんでいた。そう思います。で、そのように悩んでいたときに出会ったのがボンヘッファーの言葉でした。で、彼は現代キリスト教倫理という本を書いておりますが、その中に、責任的な生活というものはどういうものかということを述べているんですね。責任的に私たちは生きなければならない。責任的に生きるとはどういうことか、いくつかの点を挙げていますが、その一つに罪を引き受けるっていう項目がありました。罪を引き受ける、次のような文章です。引用いたします。イエスにとっての関心事はただ人間に対する神の愛だけであった。それゆえに彼は人間の罪の中に入っていくことができ、彼らの罪の重荷を自ら負うこともできる。イエスは人々を犠牲にして自分だけが完全なものであろうとはしないし、また自分だけが罪なきものとして罪のために滅びゆく人類を見下そうともしない。そしてその後で決定的な言葉がきます。人々に対する無私の愛、無私というのは私がないという、私心のないという意味ですが、人々に対する無私の愛からイエスは人間の罪の中に入っていき、その罪を自らに引き受ける。彼は罪人になる。そしてそのことがイエスが、罪を犯されなかったっていうことの最も深い意味だとボンヘッファーは論じているのです。マルコの福音書の3章に安息日に起こったことが書いてあります。安息日というのはユダヤの戒め戒律によりますと何もしちゃいけない日でした。で、病気の人に出会ってかわいそうだなと思っても医療行為などしてはいけない。意識的にそういうことをやったら死刑と決まっていました。安息日には仕事をしてはいけない、医療行為も休まなければいけない。 人の病気を治すということもやっちゃいけない、そういうふうに決められていたんですが、イエスはある日安息日に街道に入ると、そこに、手の苗えた人がいて、そのことで苦しんでいた。それを見て彼はそばに寄っていって、その人の手を治しておやりになりました。で、見ていたユダヤの偉い人たちが、あいつはとんでもないやつだ、立法に背いた、安息日の立法、安息日に何もしちゃいけない、仕事をしてはいけないということを決めた、その立法に背いた、あいつは罪人だと言ったんです。そしてすぐ外へ出て行って、この立法違反を犯したイエスという男を殺すことを相談し始めたと、マルコの福音書には書いてあります。つまりイエスという方は、人を愛するために罪人になることも厭わなかった方です。他にもそういうことがたくさん福音書には出てきます。で、最後には彼は十字架につけられて殺されてしまいますけれども、その時に彼は二人の泥棒と一緒でした。まるで彼が悪いことをした人間であるかのように。しかし人々の目にはそう映ったでしょう。そうやって彼は罪人の仲間となって殺されていきました。イエスという方はそういう方です。人間が神に愛されている存在であるということを本当に深く信じていたがゆえに、人間の罪を負う、彼らの罪の重荷を自ら負う、そういう生き方をした。人々を犠牲にして自分だけが完全なものであろうとはしない。また自分だけが罪なき者として、罪のために滅びゆく人類を見下そうともしない。人々に対する無視の愛から、イエスは人間の罪の中に入っていき、その罪を自らに引き受ける。彼は罪人となる。そういうイエスの姿に私たちは心を奪われます。で、先ほどの罪は犯されなかったがという言葉の意味ですが、私はそういうふうに自ら罪人になることも厭われなかったというイエスの生き方が、実は深い意味で神様の御心にかなっていた。だから神に背いてはいなかった、そういうことだろうと考えています。それが彼が罪を犯されなかったっていう言葉の意味ではないだろうか。私はそのことによって解放されました。一言祈ります。神様、私たちのために苦しみ、そして私たちの罪を代わって負われた主イエスのことを思います。どうかそのことが私たちの生き方を最も深いところで支えてくださいますように。私たちに誠の信仰を教えてくださいますように心から祈ります。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の294番。